州の日曜日まで世界バプテスト祈祷週間というのを行われています。バプテスト連盟は婦人連合というのを設立されてからずっとですので、もう60年ぐらいになると思います。で、なぜバプテスト世界祈祷週間っていうのが起こったのかって言いますと、今から100年ぐらい前、中国に一人の女性伝道者が使わされました。その方はロティムーンという人ですけれども、その方が中国で本当に迫害に遭いながら、伝道しました。でも自分の周りにいる人たちはとっても貧しい人たちばっかりでした。クリスマスになっても美味しいものを食べることができません。教会に集まってきても、アメリカだとその頃は七面鳥なんかできっとお祝いしてたと思うんですが、中国にはそんなことを手に入れることさえできないような現状でした。それでとても心痛んで、アメリカの女性の人たちに、中国の子供たちに楽しくて美味しいお食事の与えられるクリスマスをさせてあげてくださいって言いました。そしてアメリカ全土に中国の貧しい子どもたちに素敵なクリスマスをっていうことで、この期間、アドベントのこの期間から、世界祈祷、世界バプテスト祈祷週間っていうのはできたんです。そしてそれがずっとずっと世界中に広まっていって、今は、バプテスト教会のあるところ、全地球上のいろんなところで、この同じ時期に世界バプテスト祈祷週間が行われています。で、私もこれを知ったのはそれこそ子供の時でしたけれども、ただクリスマスってすごい楽しかったんですよ。なんか宣教師の人がおいしいごちそういっぱい作ってくださって、子供たちをご自分のお家に呼んで、そして素敵なクリスマスを経験しました。一軒一軒のうちにろうそくの火を灯してキャトリングした思い出もとっても懐かしかったし、クリスマスの晩にバプテスマを受けたということも大きなあれですけれども、すごく幸せなクリスマスの期間を、貧乏ながら貧しいながらも過ごすことができました。それが世界バプテスト祈祷週間、全世界の人たちに本当に貧しさの中でクリスマスを迎えるんじゃなくて、クリスマスの時ぐらいは楽しく、そして豊かさの中で祈り合う中で過ごしましょうっていうことで、こういうものができたんです。これ浅野さんがこんな資料を作ってくださいました。今私たちの日本バプテスト連盟では、女性連合を通していろんな働きをしています。一つ大きな働きの一つとして、世界中に宣教師を送りましょうっていう、働きをしています。その宣教師は一番最初、日本バプテスト連盟ではブラジルに送られました。とても鮮烈な記憶として残っています。あ、ブラジルに宣教師を送るんだって言って、そのことを思い出します。私の記憶の中にあることですから、50年ぐらい前のことですね。一番最初、戸上先生ご夫妻が、ブラジルに行かれました。で、奥様は千年天に召されましたけれども、そういうことが1回目です。で、2回目でに浅見先生ご夫妻がインドネシアに送られました。浅見玲子さんもつい最近天に召されましたけれども、本当にその時証しをしてくださったことが とても行列に残ってるんですけれども、一つの卵焼きを8等分にして、目玉焼きを8等分にして、家族というより子供がそれを8分の1ずつ食べてる現状ですよっていうふうにおっしゃってました。でインドネシアに本当にその頃はキリスト教を宣教するなんてとんでもないような時代だったので、きっと今と同じように学生ビザとかそういうのを取って入っていかれたと思いますが、とても難儀をされていました。その次はシンガポールに行って、送られました。シンガポールが初めて送られた加藤先生の時代に私は伺いました。そして1週間ぐらい滞在してチラシ配りとかいろんなことをしましたが、シンガポールの、国民の人たちはキリスト教のチラシを配ると受け取ってくださいました。で宣教士官にもみんな集まってキリスト教のお話を聞いてくださいました。そういうことを思い出しました。でその次、インドにプリ子どもの家というのを作りました。これは女性連合の人たちがお金を献金して、貧しい子どもたちを、親がいない子どもたちを集めて一緒に共に住まって、そしてそこから学校に行き、とても当時では考えられなかったような高校生活をし、また勉強したい子どもには大学に行くこともできるようにしました。でプリ子どもの家では私も2週間ぐらい、ボランティアとして参加しています。でその次はタイにも宣教師が送られました。江原先生ご夫妻なんですけれども、とても、江原先生とは、少年少女時代からお付き合いがありましたので、このタイには何度も行きました。タイでは、強烈に覚えているのはサマリアの家って言って、両親がエイズにかかってしまわれた両親、そして次々と当時は亡くなっていくんですね、まだ若くして。で残された子どもたちが共に住まう場として、サマリアの家っていうのを作ってそこへ行ったんです。でお昼のご飯をみんなでいただく時、とっても可愛くお祈りしていただきますって言った途端にすっごい膨大なハエがご飯の上にウェーってかかっているのを見てドッキリして、どうしようかなって迷っていたら、子どもたちがパッパッとそれを払っていただきますって言って食べていたのをとても覚えています。そして江原先生ご夫妻も平気な顔してズバッパッと振り払ってそれを食べていらっしゃったのを覚えて、本当に宣教師になられるっていうことはこういうことでもあるんだなって思いながら感心したりしました。今では、ルワンダ、それからカンボジア、それから、一番近くはカンボジアに行かれました。それとシンガポールじゃなくて島田先生がカンボジアかなど、そうか、インドネシアの宣教師が、野口先生に代わっていらっしゃいます。ということで少しずつですけれど、わずかなステップでしたけれども、女性連合を通していろんな国の人たちにキリストの福音を知らせるために行っています。今カンボジアの現状として、これは人からもらったメモなんですけど、カンボジアはポルポト制限下において知識人と思われる人は皆虐殺されてしまいました。例としてメガネをかけているだけで知識人と思われて、その人も捕らえられて虐殺されています。その中で今第一歩を踏み出している状態です。 また貧しさという面では私たち日本人が考えられない貧しさなのです。ある村では電気の供給がある一定時間しか供給されていません。そんな中で島田宣教師ご夫妻は言葉を学ぶところから始めています。またご夫人は教会学校を始めていますということで、今始まったばっかりのカンボジア宣教ですけれども、そういう人たちがそういうふうにしていろんなところで加わっています。で、今日私たちはこういうふうにクリスマスの飾りをしたりしていますが、子どもたちにも、ちっちゃな子どもたちにも神様のお手伝いをしましょう。いろんな国の人たちにイエス様の福音を伝えましょう。そして喧嘩したりすることのないようにしましょうっていうことを小さい時から子どもたちにずっと教えてきました。で、孫のケイタとユーがちっちゃな小銭をいっぱい貯めて、それは神様のお手伝いですからねって言って、貯金箱に貯めたお金を持ってきてくれましたので、そういうものも捧げながら世界祈祷週間を過ごしたいと思います。ありがとうございました。